お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから歴代史の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二歴代史7章17節から9章31節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二歴代史7章の学びをしていますが、17節から18節。あなたがあなたの父ダビデが歩んだように、私の前に歩み、私があなたに命じたことをすべてそのまま実行し、私の掟と定め等を守るなら、私があなたの父ダビデに、あなたにはイスラエルを支配する者となる人が絶えることはない、と言って契約を結んだ通り、あなたの王座を確立しよう。神様はダビデの家系から支配者が出ない時はないと約束されました。今日この地上でダビデの子孫だと主張する支配者は誰もいません。でもダビデの家系から出られた一人のお方が神様の右手に座しておられます。神様はこの方について次のように言われました。詩編110編の一節。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは、私の右の座についていよう。またヘブル人への手紙10章の12節から13節にはこのように書かれています。しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後、神の右の座につき、それからはその敵がご自分の足台となるのを待っておられるのです。第二歴代史7章に戻りますが、19節から20節。しかしもしあなた方が背いて、あなた方に授けた私の掟と私の命令等を捨て去り、行って他の神々に仕え、これを拝むなら、私が彼らに与えた地から彼らを根こぎにし、私が私の名のために聖別したこの宮を私の前から投げ捨て、これをすべての国々の民の間で物笑いとし、なぶり者とする。この御言葉の通り、今、エルサレムは神聖な場所ではなくなっています。そこには異教の神殿が建っています。21節。かつては並びもなく高かったこの宮も、その時には、そのそばを通り過ぎる者が皆、驚いて、どういうわけで主はこの地とこの宮とにこのような仕打ちをされたのだろうというであろう。今日その場所にはオマールのモスクが建っています。これこそまさに神様が怒ることになると言われたことです。22節。すると人々は、あの人たちはエジプトの地から連れ出した彼らの父祖の神、主を捨てて他の神々に頼り、これを拝み、これに仕えた。そのために主はこのすべての災いをこの人たちに下されたのだ、というようになる。エルサレムにそのようなことが起こったのは、イスラエルが主である神様をないがしろにしたからなのです。さて、第二歴代史8章の学びに入りますが、8章の一節。 ソロモンが主の宮と自分の宮殿を20年かかって建て終わったとき、宮を建てることは長期にわたるプロジェクトでした。実際宮を建てるために彼の統治の期間の半分がかかりました。2節から3節。ソロモンはフラムがソロモンに返した町々を建て直し、そこにイスラエル人を住ませた。ソロモンはハマテ・ツォバに出て行き、これに打ち勝った。これはソロモンの統治の間に記録されている唯一の戦いです。この戦いはイスラエルの歴史にとってはあまり重要な戦いではなかったようです。9節。しかしソロモンはイスラエル人を自分の仕事をさせる奴隷にはしなかった。彼らは戦士であり、彼の補佐官の長であり、戦車隊と騎兵隊の長であったからである。ソロモンは自分の民を軍隊とリーダーシップに置きました。一方、重要でない務めは滅ぼし尽くされなかったこの地の元の所有者たち、カナン人の部族の子孫に割り当てられました。第二歴代史八章の十節。またソロモン王に属する者で監督をする者の長は250人であって民を指揮していた。これはソロモンが行ったことですが、後になって大きな困難を引き起こすことになります。神様はこのことを称賛も祝福もしてはおられません。11節。ソロモンはパロの娘をダビデの町から彼女のために建てた家に連れて登った。私の妻はイスラエルの王ダビデの家に住んではならない。主の箱を迎え入れたところは聖なるところだからである。と彼が言ったからである。これはパロの娘である自分の妻に関してソロモンが下した興味深い決断です。彼は彼女のためにダビデの町から離れたところに宮殿を建てました。今日イスラエルではソロモンは多くの他の国から来た違う女性たちと結婚したのは政治的な便宜のためだという解釈がされています。親類としての関係を築けば、義理の父親が自分に戦争を仕掛けることはないというわけです。だからこの政略結婚がソロモンがこの地に平和をもたらした方法のうちの一つだというのです。ソロモンが大勢の妻を持った理由が、実際にそこにあったのかどうかは本当にはわかりません。でも、たとえどのような状況であったにせよ、それは神様の命令に反していました。この章の残りには、宮のこと、ソロモンが宴会をして祝ったこと、そしてダビデが計画したように、祭司たちとレビ人たちを特別な任務に任命したことが書かれています。そして9章に入ると、これがソロモンに関する最後の章であることがわかります。ソロモンの最も重要な業績は、宮の建設でした。そしてそれは世界のために証となるものであり、ここではどのようにそのことが達成されたかが語られています。イスラエルが証をした方法は、現代の教会が証をする方法とは違いました。イスラエルは内側を向いていましたが、教会は外側を向いています。イスラエルはエルサレムの宮に登って行き、来て自分と共に礼拝するように世界を招くべきでした。でも教会はそれとは反対にエルサレムから始まって外にある地の果てにまで行くべきなのです。言い換えれば、教会は福音を世界に携えていかなければなりません。しかし、イスラエルは、宮で神様の啓示を分かち合うために、そこに来るようにと、世界を招かなければなりませんでした。イスラエルは、生ける誠の神様のために、多くの神々のいる多神教の世界の中で、国として、 証を広めるべきだったのです。しかし教会は、よみがえりと生ける救い主のために、個人として無神論の世界のすべての国々に証を伝えるべきなのです。さて、イスラエルは神様からいただいた目的をある程度まで成就しました。それはエルサレムに来て礼拝をしたり、そこにある宮の礼拝を通して神様を知る異邦人たちの数によって立証されました。私たちは彼らを彼らの最終的な失敗で測る傾向があります。彼らを捕囚に導いたイスラエルの国の最終的な廃墟です。でも彼らが神様をがっかりさせなかった時期が確かにあったのです。証はエルサレムから世界中の国々に出て行きました。彼らは磁石のようにエルサレムに引き寄せられました。その最高峰はソロモンの統治の間でした。その時に国は頂点に達し、後になって堕落が起こり、そして急速に衰え始めました。聖書の中には、ダビデとソロモンの統治の間に起こった異邦人に対する影響の二つの別々の例が書かれています。疑いもなく、私たちの知らない多くの人たちがいたに違いありません。ツロの王でダビデの友だったフラムは、神様を知るようになりました。彼は宮のために気前の良い贈り物をしました。彼は宮のために材料と職人を提供しました。彼はソロモンについて次のように述べています。第二歴代史二章の十二節。さらにフラムは言った。天と地とをお作りになったイスラエルの神、主は褒むべきかな。主はダビデ王に、思慮と悟りとを与えた知恵ある子を授け、主のための宮と、自分の王国のための宮殿とを建てさせられるのです。フラムはヤペテの子孫でした。シェバの女王の物語が書かれているのは、イスラエルがその当時知られていた世界の果てに神様の証を持っていったことを記録するためです。彼女はハムの子孫の代表でした。この章で語られているのは彼女の物語です。新約聖書の中でも、初代教会がどのように世界に伝道したかが書かれているとき、私たちに与えられているのは、ほんのいくつかの例に過ぎないと思います。ハムの子孫であるエチオピア人の宦官がおり、ヤペテの子孫であるコルネリオもいます。そしてセムの子孫であるタルソのサウルも出てくるのです。第二歴代史九章の本文に入りますが、一節から二節。時にシェバの女王がソロモンの名声を伝え聞き、難問をもってソロモンを試そうとして、非常に大勢の有力者たちを引き、ラクダにバルサム油と多くの金及び宝石を乗せてエルサレムにやってきた。彼女はソロモンのところに来ると、心にあるすべてのことを彼に質問した。ソロモンは彼女のすべての質問を解き明かした。ソロモンがわからなくて、彼女に解き明かせなかったことは何一つなかった。言い換えればソロモンは彼女に自分の王国の秘密を語ったのです。彼は彼女に神様が自分に知恵を与えてくださったと話しました。彼は彼女に、宮は彼らが神様に近づくところであると語りました。三節から四節。シェバの女王は、ソロモンの知恵と彼が建てた宮殿と、その食卓の料理、列席の家来たち、従者たちが仕えている態度と、その服装、彼の検釈官たちとその服装、主の宮に登る階段を見て、息も止まるばかりであった。第一列王記十章の二十四節にはこのように書かれています。全世界の者は、神が彼の心に授けられた知恵を聞こうとして、 ソロモンに謁見を求めた。ソロモンの知恵を見るために来た人として、シェバの寺王の例が書かれていますが、このことによってイスラエルの国が世界に対する証に成功したことがわかります。またここには、主の宮に登る階段と訳されていますが、英語のある訳では、それによって主の家に登って行くものと訳されています。そのことについてマギー博士は、その全焼の生贄はキリストを語りますと述べています。罪のための生贄に比べるものを持っていた国は、地上のどこにもありませんでした。これが彼女をこの上なく驚かせたものだったと思います。この生贄は確かにキリストを指し示しており、ダビデはキリストについてとても多くのことを語り、また書いていますから、ソロモンがこの時、シェバの女王に罪を取り除くためにやがて来られるお方のことを説明したと思いますと、マギー博士は述べています。第二歴代史九章に戻りますが、五節から六節。彼女は王に言った。私が国であなたの事績とあなたの知恵とについて聞き及んでおりましたことは本当でした。実は私は自分で来て自分の目で見るまでは彼らの言うことを信じなかったのですが、驚いたことに私にはあなたの知恵の半分も知らされていなかったのです。あなたは私の聞いていた噂を上回る方でした。彼女はソロモンの偉大さに聞き及んだとき、自分の目で確かめるために、長く骨の折れる旅をするだけの信仰があったのです。七節から八節。なんと幸せなことでしょう。あなたにつく人たちは、なんと幸せなことでしょう。いつもあなたの前に立って、あなたの知恵を聞くことのできるこの、あなたの家来たちは、あなたを喜ばれ、その王座にあなたをつかせて、あなたの神、主のために王とされた、あなたの神、主は褒むべきかな。あなたの神はイスラエルを愛して、これを常しえに揺るがぬものとされたので、彼らの上にあなたを王として与え、公正と正義とを行わせられるのです。この女性は今、神様を褒めたたえています。主イエスが彼女のことを語られたとき、こう言われました。マタイ十二章の四十二節。南の女王が裁きの時に今の時代の人々と共に立って、この人々を罪に定めます。なぜなら彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。シェバという場所は南西アラビアとアフリカにありますが、主イエスが地の果てと言われたのですから、彼女はアフリカから来たのかもしれません。でも彼女の側近の人々からすると、東洋の富と贅沢さを示しています。彼女は東洋の絶対的支配者にふさわしい偉大な華やかさと儀式を持ってやってきたのです。そして彼女は全焼の生贄に最も感銘を受けたようです。全焼の生贄は、旧約聖書においては最も完全にキリストの姿を表していました。このようにしてイスラエルは異邦人に対して素晴らしい証しをしていました。この女性はイスラエルの証しによって、まさしく生ける誠の神様を知るようになったのです。主イエスはある日、井戸のところで一人の女性に話をされてこう言われました。ヨハネ四章の二十一節。イエスは彼女に言われた。私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのは、この山でもなく、エルサレムでもない、そういう時が来ます。イエス様の時代にその時が来ていたのです。その時が来たのですから、今日の私たちは 福音を地の果てにまで届けなければならないのです。でもソロモンの時代には世界が福音を聞きにエルサレムにやってきたのでした。第二歴代史9章に戻りますが、22節から23節。ソロモン王は富と知恵とにおいて地上のどの王よりも勝っていた。地上のすべての王は神が彼の心に授けられた知恵を聞こうとしてソロモンに謁見を求めた。ソロモンは彼の時代に世界に対して証をしていました。25節。ソロモンは4000の馬屋と戦車、および騎兵12000を持っていた。彼はこれらを戦車の町々に配置し、またエルサレムの王のもとにも置いた。モーセの律法によって王は馬と妻を増やすことを禁じられていました。ソロモンはその両方を増やしたのです。メギドの遺跡で最も印象的なものの一つは、ソロモンがそこに持っていた複数の馬屋の遺跡でした。26節から28節。彼はタイガからペリシテ人の地、さらにはエジプトの国境に至るすべての王を支配していた。王は銀をエルサレムで石のように用い、杉の木を低地のイチジクグワの木のように大量に用いた。人々は馬をエジプトや諸国からソロモンのもとに運んできた。ソロモンは神様の祝福によって、近隣諸国を支配する偉大な支配者になりました。29節から31節。その他ソロモンの業績、それは最初から最後まで、預言者ナタンの原稿録、シロ人アヒアの預言、および先見者イドが見たネバテの子ヤロブアムについての幻の記録に記されているではないか。ソロモンはエルサレムで40年の間、全イスラエルの王であった。ソロモンは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をその父ダビデの町に葬った。彼の子レハブアムが代わって王となった。神様はソロモンに対する約束を成就されました。神様は彼に知恵を与え、それに加えて彼に富と誉れとをお与えになったのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はソロモンの栄誉と死というテーマで、第二歴代史7章17節から9章31節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。